ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、
はい、今日はですね、はい、治療外スキルのコーナーになりますね。
はい、
はい、テーマはズバリ問診、さらにはその問診話す順番というテーマで、
はい
はいはい、今日は送りたいと思います。
はい、
はい、皆さんいつものお願いなんですけども、
はい、
チャンネル登録ですね、ぜひお願いします。
お願いします。
あと LINE の方も登録ぜひお願いいたします。
はい、
はい、先生、僕はサラリーマンの方の本業なんですけれども、
はい、
まあ、営業職を実はやってるんですよ。
あ、はいはい
はい、で結構営業って話す順番って結構大事なんですよ。
あ、
はい
はい、
で僕は大体いつもですね、最初に、まあ、どんな会社かっていうのを喋ってもらうんですよ。はい、でこれはそんなに重要ではないんですけれども、はい、どっちかっていうと、まあ、相手に話させることを目的で、はい、まあ、はい、話しやすくさせる状況にするとか、あと、まあ、場を和ませるとか、はい、そういう時に結構いいんですよ。まあ、喋ってくれるのでたくさん、はい、自分の会社のことですから、
はい、
でその後は結構重要で、
はい、
今回 の, そのうちの商品に対して問い合わせをいただいた理由ですとか、 あと困っていることを僕必ず聞くんですよ。
はいはい
はい、でこれを聞かないと結局これが分からずに提案してもですね、やっぱ全然刺さらなくて、で逆にその困っていることをやっぱ聞くことによって、はい、その提案の仕方も変わってくるんですよね。
あ、そうでしょうね。
はい、で結構やっぱ刺さりやすい提案なんかもできるもんですから、はい、結構そのいわゆるクロージングにつながりやすくなるんですよ。
クロージングって何ですかね。
あ、クロージングはまあ何でしょう、注文ですよね。
最後制約してくれる、
はい、そうですね、はい、なので僕この2番目のその問い合わせ理由とか困っていることっていうのを必ず聞くようにしてるんですよ。でもしかしたらその問診、
はい、
問診でもこういうふうに、はい、なんか話す順番が結構重要なんじゃないかなって僕思ったんですよ。
はいはいはい、
で今回ちょっと土屋先生にテーマとしてどうですかみたいなこともちょっと聞いたんですけども、
はい、
なんかどうですか、いきなりもう本題に入っちゃいますけれども。
そうですね。でも梅島さんの場合は、
はい、
それ営業されるときに、
はい、
それより営業しようっていう前にコンタクトはあるんですよね。
あ、あります。電話でありますね、一、
はい、
回。
で、医療の関係の場合は、うん、ないことの方が多いんですよ。
あ、確かに。
はい、だから関係づくりとか前情報が意外とないケースが多いです。
そうですね、いきなりフラッと来ますもんね。
はい、
あ、それは結構違いますね。はい、
で一方で、ただ直してほしいっていうなんか先生と患者さんみたいな関係が、
うん、
かなり成り立つので、
うんうんうん、
スッと話を聞いてくれるんですよ。
ああ、なるほど。あ、最初からそのもう関係がはっきりしてるっていうか、はい、明確というか。
梅島さんのところだと、うん、他のなんか競合の商品も比較しようかなとか、
あ、ありますあります。
まだ全然買うなんて全然もう全然思ってないけれども、とりあえず聞いてみようとか、
そういう方もいます。
軽い方もいるから、はい、それの温度差とか、うん、まあ背景聞いたりとか、
うん、
よこそ本当悩んでることとかを聞く、うん、まあウォーミングアップでっていうので情報発信されると思うんですけど、
う
ん、
そうですね。
初めて来て、医療の場合は初めて来て、うん、で直してほしいって問題を抱えてるんで、うん、問題も、うん、まあ、自分が看板出してる、
うん、
肩こり専門店だったら肩こりで来るはずなんですよ。
はい、
はい、そこになんか脳一血で困ってるとか毎度困ってる、そういうのは来ないんで、
はいはい、
っていうちょっと条件が違うんですけど、
はい、
入り口はやりやすいはずなんです。皆さん苦手意識のような人が多いんですけど、
あ、
聞いてくれるんです最初から。
そっか、そうですよね、
はい、
もう困ってるから来てるわけですもんね、はい、痛みっていう困りごとがあって、
はい、
あ、
で、うん、それから問診が始まるって前提なんですけども、うん、その、はい、もうそういう前提だけども、うん、関係性をちゃんと作る、うん、ようにしないと、うん、特に、自由診療とかマッサージ店系の人は、うん、もう受け身でこれちょっと体触ってくれよみたいな、うん、すごく大変な患者さんもいるんですよ。
あ、そうなんですね。はい、あ、もうそんなこといいからとりあえずもうマッサージしてよみたいな。
そう言いますね。触ってくれよっていう。でそれに合わせちゃうと、はい、なんか情報を集めるとか、うん、あるいはなんか死体施術が、うんうん、こっちのペースではできないので。
確かに。
はい。うん、でも8割方はちゃんとした、うん、まあ、病院とかクリニックとか勤めてると、うん、もう先生治してくださいとかっていうので、うん、先生と患者さんっていう立ち位置ができた状態で 始まるけども、それができてないのであれば、うん、少しそこの部分を、うん、最初にやった方がいいですね。
あ、なるほど、
はい、
まずはきちんと聞いてくれるというか、あ、喋ってくれる、
喋ってくれるというよりかは、うん、うちはこういう専門で治してますとかっていうのを宣言しちゃったりとか、
うん、ああ、なるほど、はい、なるほど、そういうことですね、
はい、で、どうされましたかとか話し出すんですけども、うん、最初の方は関係作りで、うん、あ、それってこういうことですねとか専門の話をバンバンバンと伝えて、うん、そうするとへえとかってなった時点でも先生と生徒じゃないですか、
そうですね、
はい、
あ
っていうのを、
そっか、そ、問診しやすいような状況、
はい、
環境をまずは作るっていうことですね、はい、あ、
だからちょっとなんか首がどうたらこうたらって言ったら、うん、あ、それは神経かもしれないですねとかっていうのは意外と、うん、効き目があるんですけど、
あ、なるほど、
はい、
あ、そうなんだみたいな感じありますもんね、はい、
ただ結構ネットで調べてる方もいらっしゃるから、うん、だからそこのところで、うん、なんか表面的な知識をポンって出すと相手が上回ってたりとかするので、
あ、そうですか。それはちょっと気をつけなきゃですね。
気をつけないといけないですけど、ただだからそのちゃんと患者さんと先生という関係が成り立った上で問診はスタートした方がいいです。
ああ、なるほど、
はい、言ってくれないんで、はい、もうそんなこといいからもう揉めよみたいな、
ああ、そういう感じになっちゃう
の人が稀にいる、
稀にいる、
はい、
うん、
でそれが、まあ、大丈夫だっていう感じであれば、
はい、
で問診の方って日本にないんですよ、なんか、
あ、そうなんですか、
教科書で触れてもなんかもう 1ページぐらいとか、しかも国家試験マギアのそのなんかいろんな知識が身についた上でこういう情報集めをしなさいとか、
うんうん、
っていうのじゃなくて医療の勉強をする最初の方にちょろっとやって、
あ、そうなんですか、
はい、あとは実習とかで行った先でやってる、なんかマニュアルに沿ってとか、
はい、
あるいはとりあえず全部の関節の動きをチェックするとか、
はい、
っていうようなので、
あ、そうなんですか、
ないんですよ、
僕てっきりなんか教科書みたいなのがあってこれを必ず聞けみたいなものがいっぱいふわーってなんかあるものだと思ってたんですけど、
で、まあ、そういう本もあるかもしれないですけども、うん、多分人気がないというか、その重要性に気づいてないのか、まあ、実際20分で今保健診療ってやってるんですけども、
は
い、保健診療でしっかり時間取って問診で情報を集めるというのこともあんまりされてないところが多くて、もうとにかくなんか やらなくちゃいけないみたいなので5分も話したらもう体触り出すなんていうことをやっちゃってるんですよね、
はい、確かに保健診療だと時間が20分でしたっけ、
はい、
確かにその20分のうち15分問診して5分しか施術しないとかって言ったらお客さんの満足度もちょっと、
いやいや反対ですよ、そこは20分ちゃんともう最初は触れないで1回目はそれでいいと思いますよ、
あ、逆に、
はい、でちゃんと話を聞いてあげて情報でも20分でも短いですけども話を聞いた中でちゃんと情報整理して、はい、でどうして今のこう痛みなりなんか動かないっていうのが起こるのかなっていうのを原因をちゃんと見つけて、で、まあ、それを確認するためテストぐらいはちゃんとやった方がいいと思うんですけども、で、多分それをやったらもう1回目は おしまいでいいと思うんですよ、
あ、そうですか、
でおそらくこうじゃないかなとか、
はい、
でじゃあ2回目次からこういうことを始めますんで、
うん、
予約入れといてくださいとかっていうので全然、うん、いいと思います、
お医者さん、それお客さん満足してくれるんですか、
しますよ、そっちの
問診だ、あ、そっちの方が逆にする、はい、おー、なるほど、まあ確かにそうだな、営業でもそうですね、親身にそのお客さんのことを思っていろいろその引き出す、
はい、
悩みだとか、はい、苦しみだとか、 そういうのは結構やっぱお客さん気持ちよく喋ってくれるん で、はい、で関係性も作れますし、はい、確かに満足してくれるんですよね、はい、結構
なんかそこが絶対体触らなくちゃいけないっていうような頭に、うん、みんないるけども、うん、ですぐ触ってもう時間がないからっていうのを理由に問診しないところが多いんですよ、うんうん
ああ、もしせずに、
はい、そうするとなんかトンチンカンなことやってて確かにうまく結果が出ないとか、
うん、そうですよ、それで結果が出なかったら結局患者さん満足してくれないですね、
しないですね、話は聞いてくれないし、あまあそれが大体普通だと思ってるから、でやっぱここ行ってもうまく治んなかったって言って、うん、あのクリニック巡りをこうやってするんですよね、
ああ、そっか、逆にそんな中できちんと本当にじっくり聞いてあげる先生とかに出会ったら、はいお、なんかいつもと違うなみたいな。
なると思いますよ。
なりますよね。はい、へえ、なるほどなるほど。じゃあ問診の重要性は分かりました。なんとなくちょっと分かったんですけども、はい、その今回のテーマである
問診は必ず、うん、まあいろんな情報をやっぱ、はい、あの集めたいんだけども、一応一方で患者さんは全部は言ってくれないと思った方がいいです。うんうん、
全部は言ってくれない。
はい。例えば肩が痛いって言って肩の話をするけども、はい、首とは関係ないと思ってますから患者さんとかは。
ああそういう意味でですね。
あるいはなんか姿勢とかなんか見てる方は本当は膝とか腰がの状態も知りたかったりとかしても患者さんは肩の一辺倒で、はい、特に動かない場所とか痛い場所の話はするけど、
はい、
昔やったなんか足首の骨折の話とかはこっちからよっぽど言わないと言わないですよ。
なるほど、はい、あそういうことですね、僕てっきりなんか秘密、はい、自分の秘密を喋らないんだと思ったそういうわけじゃなくて
そういうのもあります
よ、あそういうのもある
秘密を喋らないのもありますし、うん、そういうふうにまあ、自分が勝手にここが、
ね、
あの中心 の、はい、あの話さなくちゃいけない内容だと思ってて話さないとか、うんうんうん、いろいろなんです、あと思い込みで、うんうん、自分がめちゃくちゃあのひどいとは思ってるけども別に大したことないとかっていうような、
逆のパターンもあるんですね、
逆のパターンもあるので
面白いな
っていうのがあるよっていうのを前提に、
あそうかそうか、先生が最初に
それを全部言ったことが全部正しいかどうかは、はい、ちょっと怪しいところもあるよっていう前提だけども、でまあそれでいて情報は漏らさず全部集めるっていう努力をするんですよ、
はい、漏らさず、
はい、部分的なものだけでやっぱりあの全体を見るとか原因、うん、根本原因をこう推察していくのは無理なので、
うん、
だから漏らさずなんとか集めると、
もう情報は集めるだけ集めた方がいいですね、
はい、いらない情報を後で捨てればいいので、
なるほど、
はい、
でかつ、まあ、患者さんも自分が気づいてない部分が結構あるっていう前提でいろいろ聞きましょうねっていうことですよね、はいはい、
でそうするとなんか聞きたい話が、うん、あのじゃあどこの局所とか、
うんうん、
痛みの種類とか、
うん、
あのいつなんかきっかけがあったとか見つかったとか、あるいはそういうきっかけがなくてだんだん痛くなったとか、こう聞きたいことがいっぱいあるじゃないですか、
なんかありそうですね、いっぱい、はいはい、
そうすると、うん、そういう、もう質問に対して、もう質問 あのやり方によっても答えて、大体こう偏ってこう決まってくるので、
うんうん、
自分が興味のあることはいっぱい集められるんですよ。
あー、なるほど。
はい、で、私は肩に強いから、じゃあ肩のこといっぱい聞いたけれども、
ね、
背骨とか膝とか他の部位になると、
はい、
まあ、興味はないとは言えないけども、知識が弱かったりとか、
はい、
あるいは時間の関係で、あの、はい、もう肩のこと聞きすぎちゃって時間がないとか、
はい、
っていうので、
うん、
漏れなくっていうのって本当難しいんですよ。
確かに自分のその知識がないとやっぱ質問しにくいですもんね。
しにくいですし、知識があるからゆえになんか細かくそこまで聞かなくてもいいっていうようなところまで聞いちゃったりとかっていうのがあるんで、
偏りがあると
ですね。だから肩じゃないですけども、はい、うんうん、ある程度、うん、まあそれ漏れなくこうやって聞く方法として、
うんうん、
オランダでやってた方法があるんですけど、
うん、何ですか何ですか、
それはまずもう今の現状で困ってることをどんどん情報で集めていく、まず、
うんうんうん、
はい、で、うん、今の情報と、うん、まあ、きっかけも含めて昔の情報、あるいは昔から今に至る経過の情報を集めると
、あ、はい、経過の情報、
はい、で、うん、まあ、それと、まあ、相互に関係するのは当たり前ですけど、今のこのなんか筋力が弱ったのは、
うん、
昔からの経過を見ると使いすぎてるとか、うん、あるいは全然あのトレーニングしてないとかっていう、うん、そういうのが出てくると思うんですけど、
はい、
でそれとは別で、うん、これ新しいと思うんですけど、
うん、
あの、まあ、人間って体、まあ、普通にしてたら、
うん、
組織にダメージ あるいは病気した後を、うん、期間が経てば治るじゃないですか。治癒能力が。
ああ、自然治癒能力ですね、いわゆる。はい。
うん、で、治癒能力っていうのは、うん、組織別に長さがちょっと速さが違う、うん、で皮膚とかだとすりむいたって血が出ても1週間もしたら治るじゃないですか、
うん、そうですね、
はい、だけど靭帯切れたら何ヶ月とか、
ああそうですね、はい、なかなか治らない、
なかなか治らないって、まあいずれにしても期間は別として、うん、最初炎症してバーンとこのひどくなった後に緩やかにこうやって治っていくんですよね、うん、それに乗ってるんだったら治療家のあなたが手を出さなくてもいいじゃないですか。
もうまあそうですね、治るっていう、
はい、2週間後、はい、来てくださいでチェックするだけでいいと、
で
そうじゃないからみんな困ってて、
うん、
だんだんなんか痛みがひどくなってきたとか、
あなるほど、
まあ腰痛の方多いですけども良くなったり悪くなったり良くなったりとか、はいはいはい、っていうように、うん、そういった治癒経過に乗ってない人に対して、うん、特に治癒経過に乗ってない原因は何かなっていう治癒経過を阻害する要因を集めるんですよ、うんうん、
ああなるほど、それが結構大事だってことですね。
めちゃくちゃ大事です。だって阻害してる要因が見つかったら、それを取り除いたら治るじゃないですか。
ああ、あとは自然の力で、中能力で。
自然の力でも、
はいはい
はい、
あ
で使いすぎなのか、
はい、
なんか、使わなすぎもありますけど、うんうんうん、まあ精神的になんか自律機能がおかしくなってるのか、
うんうん、
はい、あの姿勢がどうだとか、なんかいろんなことがあると思うんですけど。うんうん、っていうふうに、なんか治すのを邪魔してる要因があるんだったら、うん、って言って、それを先にこう、合わせておけば、うん、多分複数あるんですよ、それ。
あ、複数あるんですか。はい、ああ、はい。
なんか、体を使いすぎてるから、ダメだとかっていうのをよく考えてみると、使いすぎてて、うん、疲れ が溜まってるから、
うん、
あの自律機能が動かなくなってて、
うん、
自律機能がおかしいから、うん、なんか、日常生活のライフスタイルがこう変わってきてとかっていうような関係がこうぐるぐる回るような負のループじゃないですけど、
なるほど、
はい、となっているのが気づくと、
うん、
どっから別にやってもいいっていう話になってくるん
ですよ。あ、負のループを
断ち切っちゃえばいいので、
あ、それぞれの原因が例えば3つあって、
はい、
順番はもう関係なくて、はい、1個を取り除けば他の2つも関連してるから、はい、それもおのずと取り除かれ
る、はい、使いすぎのをちょっとコントロールしたら、うん、自律機能が上がってくるから、
あで、そういうことか、
自律機能が上がってくればもっと体を適度に使ってとかって言って、今度あの負のループから今度正のループになってくるんで、
うん、
はい、で得意なとこからやればいいんですけど、人によってはなんか、うん、あの リラックスさせるように自律機能を上げるっていうのでも治ってきますし、
あ、
負荷をコントロールしましょうっていうのでテーピングするとか。
なるほど、
はい、
そこはじゃあその治療する先生の得意分野から攻めるた方がいいってことですか。
いや、あの 攻めるべきものは、うん、それの寄与率というか、
うん、
本当に邪魔している大きいメインのやつの方が効果は高いです。当たり前ですけど、
あ、はい、そこの見極めは結構大変ですね。
見極めでもそれは自分で決める、はい、お決めになったればいいと思うんです。ただそういうの決めといて、
う
ん、やると失敗するじゃないですか。
いや、どういうことですか。そういうの、
いや、自分が見込み違いで、見込み違いで、いや、もう多分テーピングしたら治るだろうと思ったら治らないと、
うん、
っていう時に、うん、ふーっと戻った時に、うん、その設計図じゃないですけど問診のところに、
うん、
まあ、使いすぎととともに違う項目がこう並んでるから、
はい、
あ、じゃあ違うのをやろうって言って、
あ、なるほど、
はい、うまくいかなかった時に次の手を作れるんですよ。
へー、あー、それはいいですね。
そういう問診の仕方をしとくと、
はい、
まあ、それは今治癒経過阻害するようですが、もしかしたら最初集めた今の悩んでる問題と経過からこう多分こ あのターゲット組織で原因はこうだろうっていうもの以外、もしかしたら組織違うかもしれないとか、 こうなんかこっちにあの記録を残しておくと、あの変えることができるんですよ。
へー、あ、それを見返して、はい、あ、これが違うから、
これ全然みんなやってないんで、仮説を変えられるっていうのはめちゃくちゃ強くて、
はい、
うまくいかなかったっていうのも結果の、うん、まあ、検査みたいなもんですから、うん、結果の一つだから、
うん、
うまくいかなかったのがなんでかなとか、
うん、
もう、そもそもターゲットとしてる組織が違ってたとか、
うん、
はい、あのそういった、阻害、治癒を阻害する要因がちょっと全然違ってたとかっていうような、うん、そういった問診の情報を集めするんですよ。
なるほど、はい、今お話をお伺いする限りでは結構な膨大な情報量だと思うんですよ。
あ、そうですね。で
これなかなか僕メモしとかないと。
あ、メモしないとダメですね。
あ、やっぱしなきゃダメですよね、 あ、先生もされてますね。
しますします。
あ、やっぱり、
はい、
忘れちゃいますもんね、絶対。
忘れます。あの患者さん5人か10人だったらいいですけど、はい、何十人って
実際に
最低でも見るから、
ね、ああ、それでも皆さんやっぱメモをされてるんですか、
ね、皆さんカルテっていうのを書くから、
ああカルテ、
ただそこにはそういった、はい、あの多分あの情報の整理の仕方はしてないと思いますね。関節がどう何度動いてるとか、
あ、
実際にやった治療のなんかマッサージとか簡単な感じで記録は残してるけど、
うん、
あの改めて、どこがどういうふうに動かないとか、
うん、
あの経過でどうぶつかってっていう、ね、その時にこう靭帯が伸びたとか、
はい
はい、そういうのはあんま書いてないです。
でも先生に、千谷先生に言わせるとそこが一番大事な話ですね。
そこが一番大事です。
あとから振り返ってこれ違うんじゃないかってなったら、まあ、
みんな振り返ってないですね。いっぱい書いてるんですけど。
そうなんですね。
病院に言われて記録残せって言われてるから
書い
てる
んですけど、ね、やったことだけを書いてるみたいな。
振り返って使ってないです。
もったいないですね、
はい、
もったいないっていうか気づいてないんでしょうね、おそらく、
はい、
あ、
だから使えるちゃんと問診の書き方のしといて、
うんうんうん、
で振り返ってとか、うん、あるいは同じ症状の別の患者さんが来た時に、
うん、
パッと他の、
あ、あれどうやったって言
ったら、でもう毎回ちょっとあの治療でこう、うん、チャレンジができるわけですよ。
うん、
私も1回として同じ治療しないですから。
ああごめんなさい、そこはあ、この人はあのさ、この前のこの患者さんの症状に似てるなっていう時に、はい、同じような感じをそのまま持ってくるんじゃなくて、
持ってくるより、はい、持ってくるこれよりもちょっと工夫して、うん、もうちょっと早くとかもうちょっと強くできないかなってできるじゃないですか。
あ、確か、あ、ちょっとアレンジを加えてってことです
よ、はい、毎回アレンジしたら絶対どんどん良くなるじゃないですか。
あ、なるほどすごいな先生、さすがですね。そっくりそのままではなくて、はい、さらに良くするために
前回はこうやったけどちょっと順番変えてみようとか、う
ん、
ちょっとここ強化運動療法であのここの量を増やそうとか、うん、必ず工夫絶対入れると。
まあ変な話ちょっと実験っぽいところもちょっとあったりもするんですか。
実験と言われたら実験ですけど、毎回がテストなんですよ。
はい、あ、もうそっか、毎回がテストなんだもん、
はい、
この治療っていうのは。はい、
治療して、確かにそうですよね。で、結果が出た、それを見比べて、うん、よりいい、あの、もっといい工夫をって言ったら、そうなるんですよ、絶対。
なるほど、
はい、でベストを毎回尽くすと。
あ、でも患者さんにしてみたら、それがテストなのかどうなのかって分かんないですもんね、全然。
分かんないです。
それはそれでいいってことですよね。はい、あ、確かに。なるほど。
問診の情報はもうその一番最初になってくるので、
はい、
今なんか困ってることは何かなって、うん、で特にまあ私とか、まあ、これ聞いてる人は運動器っていうんですけども、うん、筋肉がどう動いてこう肩が上がったとかっていう専門家だから、
うん、
だから最初の情報で、うん、こう上げた時に、うん、どっかが、痛むと、
うん、
でもこっちの時は痛まないとか、うん、そういう情報書いていくんですよ。で場所はどこって言ったらこうさせると、うん、あ、局所のもう痛みだなとか、うん、場所がなんかさせなかったら実は局所じゃないかもしれないなとか、
あ、確かに確かに、
どんどんどんどん絞り込んで、
うん、
で、あ、おそらくもしあの深いとこ深部のところ の、
うん、
あの骨近くのこの、うん、あの靭帯だろうとかっていうように、うん、言えるぐらい情報を絞り込んで集めてます。うん、
あ、なるほど、
はい、
そういうこと
で、それが引っ張られてダメージがあるっていう原因というか、あの、うん、なんでそうなったのかって言ったら、うん、ずっと今度は経過の方を聞いていくと、
うん、
引っ越しの時になんかこう持ち上げた時に変な姿勢をして、うん、そこがこう引っ張られたとか、
うん、
そういうきっかけはなくて、なんか聞いてると、
うん、
もうあの年末に彼女のプレゼントするためになんか夜間バイトを始めてったらだんだん徐々に痛くなったとか
そりゃ頑張りますよ彼女のためならとか
とかっていう、それですり合わせをして、うん、あのこの組織がダメージを受けたのは、うん、あのこういう変な使い方をしたからだとか、
なるほど、
はい、ってなればその動きをしないようにしなくちゃねとかっていうなんかトレーニングしたりとかなんで
っていうことですね。
はい、
まあ、今先生今まとめちょっとしていただきましたけれども、ちょっと僕なりにもそろそろお時間のまとめにいきたいと思うんですけども、
はい、
まあ問診はとりあえずはとても大事だと、
大事、
まあ、結論から言うともとっても大事 で、
大事 で、 す、
ね、で情報量は聞き出す情報量はこれは多ければ多いほどいいと、
いいですね、
うん、で必ずメモはしましょうと、
はい、
はい、で 聞くべき内容としては僕の中ではなんか3つあるかなと思ってまして、はい、1番はその現在のことを聞く、はい、どこが痛いですか、はい、とか、はい、あのどういう症状ですかっていう。で2番目は過去、
はい
はい、そのどういうことをやったからこういう痛みになったかどうかっていうのを探っていくみたいな。
そうですね、
はい、
だからその場合によっては本人自覚してない場合があるので、
うん、あ、そうか、それ大事ですよね。はい、
だからそこまでの何ヶ月間の時に、なんかあったことを、こう、ずっと聞いていくんですよ。
うんうん、そっか、そっか、そのために聞くんですね。は
い、そうすると、
本人が気づいてないところ、はい、
普段の平常時と違うことをやってたりとかしてないかなとか、やってる時にちょうど痛みが出たなとかっていうのを見比べたりとかできるんですよ。
そっか、本人が患者さんが気づいてない部分を探すために過去のことを聞いてお
くとか、まあ、どっかのクリニック行った、こっちの治療行ったとかっていう、
そういうことか。はい、
も含めてですよね。
それ結構大事ですね。
大事です。
はい、で1番が現在、2番が過去 で、はい、で3番目がそのなんか一番大事なその阻害要因。
そうです、阻害してる、はい、治らないなんか原因が別でこうちゃんと
項目、ね、
としてとあの聞いた方がいいですよ。
そうですよね、
はい、
あでもそれ聞いて患者さん分かるんですか。
分かんないと思います。
分かんないですよね。阻害要因はだって先生が推測することだから、これは問診じゃないのかな。
いや、問診ですよ。
問診ですか、
はい、それで、はい、本人は分からないけども、うん、あのどんなふうに例えば仕事をされてます、あデスクワークですか、デスクワークでどんなふうにキーボード打ってますって言って、
うん、
でずっとこっちに画面を置いてこうやって打ってますとかって言って、あそうなんですね、うん、でどう実際高さはどうですか、首がこんなになってこっち向いてとか、
うん、
っていうと、あずっとこっちの方を向いて1日10時間仕事してたら、
う
ん、やっぱ使い方としてはおかしいじゃないですか。
そうですね、
とかっていうのは本人はこれが便利だと思ってやってますけど、
はい、
とかって話をちょっと深掘りしていったりとかすると、
あ なるほど、
なんか姿勢だったり使い方だったり、 あと一日のその時間だったり、
はい
はいはい、もう いろんな情報を、はい、そこで想像して聞き取っていくと、
うん、
あこれはなんか使いすぎとか使わなすぎとか、あ
その阻害要因が分かってくる、
あるいは
あ、はい、
心理社会的要因だとか、
はい、なるほどね。じゃあそれはやっぱ、あそうですね、阻害要因を見つけるためにもそういう深掘りの、まあ、質問というか問診は大事だと思うんですね、はいはい、であとはその阻害要因がじゃあ例えば3つぐらいポコポコポコってできたら、まあ、一番その治療を、まあ、結果として出すのに影響力がありそうなものを選んで、はい、まずはそこから試してみる。
そうですね、
はい、で試して、でダメだった場合、
はい、
ダメだった場合はその最初のその現在その過去の顔じゃない、
はい、
聞いたこと、最初に聞いたことに振り返って、
はいはい、
また別の
なんか
やり方を探す、
やってみればいいと思います。
ああ、そういうことですね。
すごい、もうそのままです。
ありがとうございます、はい、でもなあの分かりました、お聞きしていて、あ、はい、あなんとなく、あなるほどなと思って、
はい
はい、で前その土屋先生から聞いた仮説、
はい
はい、仮説っていうのはやっぱその阻害要因のところと当てはまるじゃないですか、
はい、そうですね、
だからこの A という仮説がダメだったら B という仮説に行って、はいはいはい、もうそれをどんどん繰り返して
もらう。そうそうです、はい、もっと今日から治療科に
頑張りますすいません、ちょっと喋りすぎてちょっと申し訳ないんですけど、
素晴らしいマークです。
でもすごい分かりやすかったので、
本当ですか、
はい、なので、はい、結構僕もアウトプット今
これのやり方は、リュウはこうやって使えるので。はい、
ですよね、
はい。
何のあれでも
できる。勘のいい人は、今日のこれ聞いたら、すぐ成果出せますよ。
おー、それぐらい、
はい、
確かに。あ、そうか、成果にも出る、はい、つながるってことですよね。
もうピンポイントで、今までまんべんなく、とにかくいつもマッサージだったのが、
うん、
ピンポイントでここだけをマッサージするのか分かんないですよ。
あ
の、
うん、
マッサージじゃなくて、こっちのストレッチにしてみようとか、多分、工夫しだすので、狙って。
なるほどね。
はい、
あで、それが、治療効果に現れば、もうバッチリですもんね。
バッチリです、バッチリです。
おー。ということで、ぜひ皆さん、早速、ちょっと問診管を使っていただければと思いますので、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ先生、今日も、すごい濃い内容のお話、はい、ありがとうございます。
なんか、うまくいったよとかってコメントできたら。
そうですね、ぜひぜひ、皆さん、はい、コメントお待ちしておりますので、はい。じゃあ、先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。 ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。